もしもし。
はい、
もしもし。はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
22歳です。
22歳、まだ独身ですね。
はい、そうです。
そうすると今一人で暮らしてるの、それともお父さんお母さん。
今大学生で。
あ、大学生だけ宿してるんですね。はい、わかりました。で、どんな相談ですか。
あ、ちょっと最近生きるのが辛いんですけど、自分なりになんか原因が3つぐらいあるなと思ってて、
はい、
1つ目がその今大学生で卒論を書くためにいろいろ研究とかしてるんですけど、うまくいかなくて、
はいはい、
2つ目がその周りがすごくなんか優秀で、なんか自分がすごい作業が遅くて劣等感を感じてしまって、はい、なんかあんまりその研究室に見たくないなというか、
ね、
最後の1つが研究活動をするにあたって、はい、指導教員の先生とコミュニケーションっていうか、研究報告とかするんですけど、
はい、
うまくコミュニケーションができなくて、なんていうか、
うん、
自分の意見が言えなくて、なんか威圧されたりとかもあったりして。
2番目に言ったね、
はい、
周りの仲間とうまくいっていないという、
はい、
まあ、その研究室の中でいても楽しくないということ。
研究会の報告会とかあるんですけど、
うん、
その時に周りがすごいうまく理論だけ説明してるんです。自分はいつもうまく説明できなくて、なんか負けたなという気分っていうか、あんまり一緒にいたくないという。
いや、僕も卒論指導はもう何十年もしてきましたけどね、はい、勘違いをしてる学生っていうのは多いんですよね。
あ、はい、
本人は私はダメだと、
はい、
うまく発表できないと思っていても、
はい、
周りの人はそうは思ってないっていうことは結構あるんですけれども、
はい、
そんな可能性っていうのは君の場合ない。
でもなんかよく人に説明してて、何言ってるの、結局何が伝えたいのみたいになって、なんか自分でもなんかずっと悩んでしまうというか。
だからってあれでしょう、問題が起きてるわけではないんでしょう、卒業に。
そうですね、
うん、
ちょっと話変わるんですけど、ちょっと兄がいまして、兄も卒業研究まで行ったんですけど、卒業研究が大変で、ちょっと休学という形で今。
休学してるという。
自分もそんな風になるのかなっていうか、なんていうか、あんま行きたくないなとか思ってきましたが。
おそらく君の場合には、なんかうまくいかないことがあると、
はい、
全部それを自分の弱点、欠点と結びつけて解釈しちゃうんじゃないの？
あ、そうです。なんかいつもそういう風にして、それを改善さえすればどうにかなるのかなとか思って。
うん。だから自分はもう生まれつきね、
はい、
人とうまくやっていかれないっていうような、
はい、
そういう考え方をしちゃう傾向はあるの？
もともとなんかちょっと自分がちょっと太ってて、ちょっといじめられたっていうか、そういう経験があって、あんまり人をなんか信じてないなというか、表面上の付き合い方しかできないような感じで、そこからなんかあんまり人に心を開かない感じ。
表面上の付き合いってことは、そうすると今友達はあまりいないと。
ああ、そうですね、いないです、
うん、
はい、
友達がいないことの原因は自分の方に何か原因を持ってくるんだよね。
そうです、なんか自分といても楽しくないんじゃないかとか。
あ、そうそうそうそう、だから人と付き合う時は何か人に、はい、プラスになることを、
一緒になんか遊んでても何かしないといけないとか、面白いことしないといけないとか、
はい、
会話を送らないといけないと。
それでこれはどうしたらいいかっていうことですね、はい、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
あ、こんにちは、お願いします。
もしかしたらあなたは辛いとおっしゃってるけれども、
はい、
本当に辛いって感情なのか、
はい、
苦しいって感情なのか分かってないんじゃないかと思ったんですね。それは一つ。で、もう一つ、ああ、あなた、大丈夫よって言えることは、今日の電話はですね、兄の姿を見て、もしかしたら、僕もああなってしまうんじゃないかという、不安とか恐れがあって、電話するきっかけをつかんだかもしれませんね。
ああ、そうです、
はい。ということは、お兄さんの姿を見ていて、
はい、
あなたが、あ、お兄さんと共通するところ、いや僕はあそこは違うっていう、
あ、
そこを分析しただけでも乗り切れるんだって私は思ったんです。
あ、はい、
それで先ほど言った苦しいと辛いを聞きたいんですけども、あなたは学部やりましたね。本当に行きたくって、で将来あそこに行きたいっていう希望があって入ったのか、どっちですか？
はなくて、その高校の時に理数系の科目が好きで。
好きだといいじゃないですか。ただ就職とかどんでも考えてないでしょ。
なんか研究室の先輩で就活とかしてる先輩がいて、うん、ちょっと意識、はい、なんかしてます。
ってことはやっぱり辛いんですね。苦しいっていうのは、はい、これを手に入れたいと思うのがなかなかね、踏ん張って頑張って頑張っても手に入れることができない、なぜだと思う人ですよね。これ苦しいんですね。ただ、はい、辛いっていうのは両親とか他人の評価の中で生きてきた人は辛いっていう感情になるんですね。
あ、はいはい。
なぜそうなるかというと、両親とか他人の評価はあなたにとって喜ばしいこと、もっと言うと幼児期からお母様お父様から与えられたある価値観、それが全てのあなたの生き方になってるんですね。
あ、はい。
だから辛いんです。
はい。
こういうことなんですね。同じ条件、例えばあなたがこの際人生道歩いてきます。
あ、はい。
もう小さな小石がいっぱいあります。小石がね、はいはい、今現実に見えたらあなた小石はどうしますか。歩いていくときに邪魔だったら
蹴り飛ばす。
それが一般なんです。 あなたの場合には他人の評価とか両親の褒めた承認とか、はい、そういうものがあると、もう毎日毎日幼児からずっと頑張ってきたんです。そうすると、はい、本当に小さな小石でもあなたは大きな岩のように感じるんです。なんでこんなに苦しいんだろうと、あなたが小石を岩のように捉える心理的なものがあるんです。
あ、
そうなんです。わかります。だから教授が言った一言でも、あ、もうこれは僕を否定されたとか。ですから他の人に見てね、なぜあの人はああしてたくましく生きられるだろうと思うでしょ。でもその人は小さな小石だったんです、見えてるのが。でもあなたは一つ一つが大きな石に見えてしまう。要するにあなたの精神的なものが針の穴のようでもものすごい大きな洞窟に見えちゃうんです。
そうです。
苦しいですよね。だから辛いんです、はい、でもしそれがですね、ものすごい大きな岩のようでもあなたが絶対にあそこに行きたいと思ったら這いつくばっていくんですけども、
はい、
この先って何があるんだろうかと思った時に辛くなったと思うんですよ、私は。
あ、そうです、はい、
でもね、小石と大きな岩の違いなんです、辛いのは、乗り越えるのが、
はい、
じゃあなぜ小石を人が見えるのに、あれ小石だよっていうのは、あなた大きな岩に捉えるか。
あ、はい。
その精神的なものなんですけども、ご両親との影響はすごく強いんですね。
あ、はい。
だから、ここでもし何かあった場合に、両親は何て言うだろうか。
あ、そうですね。
もう、今は自分で生きてるんじゃなくって、他人の目、他人の評価だけで生きていくっていう自分の思考世界になってしまったってことです。そうするとあなたは視点を少し変えると違いますよね。
あ、はい、あ、そうです、はい。
僕はみんな気楽に動いてるのが小石なんだよね、きっとって。
あ、
僕は大きな岩に捉えてるんだって。
ああ、はい。
じゃあこの精神力が強いなって、まず自分を褒めてあげてください。
ああ、
ね。そして目的が、今は何を目的かというと、あなたの自分の人生の基準ですね、はい、その基準を、はい、気づき上げることだと思うんです。
あ、はい。
じゃあ両親があなた就職もすべて両親が好きな方にしてもいいわよって言った場合には、はい、あなたは今回のこの辛い感情からどうなりますか。
楽になりますね。はい。
ということは今回この辛いっていう裏側に、
はい、
両親の愛、あるいは期待感、
あ、はい、
それがあなたにずーっと押してきてるんです。そして正面から今度歩こうと思ったらお兄ちゃんがその学部から逃げた。
ああ、そうですね。
それを見て自分は怖いと思って、僕は会わないたくないと思って。
ああ、
でも、
はい、
ぐんぐんぐんぐん後ろから両親の期待が入ってきてるんです。その板挟みの感情が今回の辛いって感情になったんではないでしょうか。
そうです。はい、はい。
で、冒頭に申しましたけども、あなたはお兄ちゃんのようになりたくないんでしょ？
はい。
あなたがお兄さんと共通するところ、いや、僕はあそこは違うと思った時に、あなたが一番恐れてる大学を逃げるってことは絶対ないはずです、あなたの性格は。
あ、はい。
なぜ言い切るかというと、冒頭に申しましたけども、ああなりたくないってことはなった姿を知ってるってことですよ。あなたは、人はああなりたくないと一旦分かった時点でその道は行かないですよね。
そうですね、はい、
ね。だから大丈夫と思いますよ。あとは心理的なものがものすごく大きいので、加藤先生伺ってみましょうね。
先生が確信のところをついてくださいましたね、はい、ご両親の話を なさいましたけどね、大原先生。
はい。
正直好きじゃないよね。
そうですね、大学生になってからなんかすごいこれやろうと思ってなんか相談したりするとやめなさいとかばっかりで、
とにかく親の望むようなことを言わなければいけないというそういう幼少期を過ごしてきたんじゃないのかな。
中学生の時になんか勉強をすごい頑張った時期があって、その時一回弁当取った時にすごい喜ばれて、こうしたら喜んでもらえるのかなみたいな感じたことが。
だからやっぱり脅しには弱いし、認められることは嬉しいし、
あ、そうです、はい、認める、
自分自身の固有の感情っていうのがなかったんだよね。
そうですね、今でもなんかあんま自分の好きなこととかを言うのがなんか恥ずかしいとか。
好きだと言って、もし相手が嫌いだったら怖いんですよね。
ああ、そうです、怖いですね。
だけど他人から嫌われてなんか困ることあります？こういうの不当な重要性っていう言い方をするんですけどね、
はい
はい、アンデューインポータンスって言うんですけどね、
はい、
ノイローティックになると、ノイローティックになるほど他人がアンデューインポータンスになるんです。不当な重要性になるんです。だから他人から嫌われる、他人から低く評価される、そういうことがすごい重要なことになっちゃう。だから他人から好かれるために自分自身を裏切っちゃうんです。
あ、
そうすると研究室の仲間とどう付き合っていいか分かんない、教授とどう付き合っていいかな、
はい、
それは分かんないですよ。だって自分が猫だかワシだかヘビだか分かんないんだもん、
はい、あ、
それですごい悲観的になってますよね、
はい、
そういうような考え方になってしまうのは、あなたの心の意識してない無意識、心の底に怒り攻撃性があるからなんです。
自分へのですか、攻撃の方に。
自分と言いたいと思いますよ。
両親ですかね。
そうです。自分っていうのを責めたのは、
はい、
親を責められないから親への攻撃性を自分に向けたんです。それが自責です。だから自責の人っていうのは偽りの罪の意識が強いんです。だから小石を大岩に見えちゃうんです。
あ、自分を責めるか責めっていう、
うん、だって今のあなた考えてみくださいよ。22歳、
はい、
明日食べるものがないわけじゃないんです。
はい。
だけれどもあなた辛いんです、今。で、今あなたは本当に僕が言ったことを認めるのは辛いんだけども、自分の攻撃性に気がついて、あ、自分はこういう怒りと攻撃性を持っていたんだ、これを認めれば蘇る。
あ、はい、
生きるのに辛いからと電話がかかってきましたけども、
はい、
同じように辛いです。だけどこの辛さは救いに通じます。
あ、はい、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたしました。ありがとうございました。
悲観主義は攻撃性の変装したものである。アドラー。